回はですね、やっぱりこのうだるような暑さが続いているので、はい、気温、温度と脳の関係性、
なるほど、
はい、暑さがどういう影響を与えるのかなっていうところからまず始めたいんですけど、
あ、なるほど、はい、はい、いいですね。実は脳と温度っていうのは、まあ、関係が、はい、分かっていまして、
はい
はい、実は暑すぎても良くないんですね、
はあは
あはあはい、でちなみに何度ぐらいがその脳にとって一番適温というか、
適温か、
その例えばお仕事でそのパフォーマンスを発揮したいとしたら、はい、何度ぐらいが一番最適だと思います？
なんかイメージとして、頭寒即熱とか言うじゃないですか、
はいはい、
だからいい状態で言うと、うん、脳はある程度冷えてた方がいいんじゃないかなという、
はい、あ、なるほど、はい、
いや温度か考えたことないですけど、体温が36度7度ですか。
そうですね。
もう3、あ、まあ、20、いやー、30度ぐらいですかね。
あ、30度ぐらい。あ、結構高い。
それ高いですか？でも、体温の中では、いや、わからないですね。じゃあ30度で。
あ、そうですね。一応気温っていうことで考えていきますと。
そういうことか。気温か。そう
ですね。
気温で言うと20度ぐらいですかね。
は
い、
あ、20度ぐらいですね。
20度弱ぐらいの方がいいんじゃないですか、ね、
それぐらいだと一番こう、冴える感じが。
ちょっとやっぱり低めの方が冴えるんじゃない
ですか、っていうことですね。
はい。
はい。一応ですね、はい、一応科学界では、まあ、いろんな研究はあるんですけども、まあ、その中で、まあ、一つ言われていますのが、はい、大体24から25度ぐらい。
へぇー、24か。
ですね。はい。まあ、22度でもいいんですけども、はい、まあ、大体それぐらいの、気温が、実はパフォーマンスが上がりやすいっていうことが分かってまして、はい、で実はフロリダの、まあ、大学の研究で、
お、来た、
はい、何度が一番こうパフォーマンス上がるかっていう研究があったんですね。
それは外気温が何度かってことですか？
そうですね、はい、でオフィスワークでタイピングをさせるっていう、まあ、実験がありまして、
はいはいはいはい、
でその結果20度と25度で比べてみたんですね、
はい、
でそうすると25度の方がタイピングの量が実はかなり増えるんですよ。
はい、同じ能力なんだけれども、
そうですね、
気温の違いだけで。
そうなんですよ。で実際 150%、 1.5倍。
え、結構違うじゃないですか。
そうなんですよ。 1.5 倍打てるようになるんですね。
え、しかも20度と25度の差ですよね。
そうなんですよ。5度なんですけども、
あんまり、
はい、でしかもですね、タイピングのミスも 44%、 25度の方が減少するんですね。はい、なので、まあ、寒すぎても良くないということが分かってます。
でも寒すぎってなんかその10度とかは良くないと思うんですけど、
そうですね、
20度と25度の差ですよね、はい、
そうなんですよね、
はい、これ人種とかも関係なくですか？
人種は一応この実験では、まあ、アメリカと、はい、あと北欧の方の実験もあるんですけども、はい、まあ、ただ、ね、脳の、まあ、性質としてほとんど、まあ、変わりませんので、はい、まあ、ほぼ、まあ、大体同じ程度だと思っていただいて結構だと思うんですけど。
そうすると、はい、じゃあ室温を25度ぐらいに保っておくと、
はい、
脳にとってはいいですよってこと
は。そうですね、もちろん個人差もありますんで、まあ、例えば24度がいいっていう方は24度でもいいんですね。心地が良い、感覚ってあると思うんですけども、でちなみに25度以上になっていくと、はい、1度上げるごとに 2% パフォーマンスが下がるっていうデータがあるんですよ。
もう一回いいですか？
はい。25度から1度上がっていくと、1度ごとに 2% ずつパフォーマンスが下がるんですね。
お仕事の。2%。
はい。なので、以前私がですね、国家公務員だった時代がありまして、はい、夏場はですね、節電ということで、
確かに。
室温が28度だったんですよ。で、もうあの時を考えるとですね、もう本当に効率が悪かった。
いや、でも、地球のことを考えると今28度で目指そうって言われて
る。まあ、ですよね。そうなん、まあ、どっちを取るかにもよるんですけども、はい。
そうやって考えると、やっぱり外での仕事を考えると、今平気で35度超えますけど、
はい。
それだけ、
うん。
下がってるってことですね。
おっしゃる通りですね。そうなんですよね。はい。
暑くてやる気が出ないっていうのはまた別ですか？
あ、そうですね。暑くてやる気が出ないっていうのも、まあ、湿度とかも関係してくるんですけども、そうなんですよ。で、実は湿度も、実は脳にとって非常に重要なことが分かってまして。
湿度。
はい。そうなんです。湿度が高すぎるとどうですかね。例えば熱帯雨林の中とか、ま
あ、
例えば、
ね、
赤道直下の国々で。って
かもう、東京厳しいですもんね、だいぶ
最近そうですよね。
最近
そうなんですよね。
湿度つらいですね、はい、まだカラッとしてる方が暑くても耐えられるっていう感じはありますし、
そうなんですよね、はい、でやはり湿度というのはやっぱり不快感、ノイズがストレスになりますので、はい、パフォーマンスが下がります。であと実はその湿度が 35% 以下になると、はいはいはい、実は瞬きの回数が増えるってことが分かってまして、
うー、
ええ、 で、
まあでも、まあ、そうですね。そうなんですよ。乾燥しますね。
そうなんですよ。はい、で、実はですね、その瞬きの回数っていうのが、実はある能力に直結してまして、はい。で、これ何だと思います？
瞬きの回数がある能力、
私たちの、はい、ある能力に直結してるんですね。
情報処理の能力。
あ、もうほぼ近いですね。
え、そうなんですか？
はい。
瞬きの回数。
これがですね、集中力。
集中力、
はい、なんですね。で、実は瞬きの回数が多ければ多いほど、はい、集中力が下がるってことが分かってまして、で、実際東大の研究で、脳の状態と瞬きの回数を同時にモニターしまして、
はい、
で、そうすると集中してる脳の状態の時は、はい、瞬きの回数が少ないんですね。はい。で、集中してない時ほど、こうパチパチしてると、1分間あたりの瞬きの回数が多くなってしまうんですね。
え、なぜですか？集中してると瞬きを忘れるみたいなことなんですか？はい、そういうこと
ですね。そうですね。まあ、集中してる状態っていうのは、はい、その物事を入力しなければいけないので、
は
あ
は
あ、大量の情報を入力しようとして、瞬きの、毎回してるとですね、遮断されてしまうんですね。なので、脳がもう開けたままにしてるんですよ。で、そうすると、湿度が低いとですね、逆に、増えてしまうので、なんかこう集中しないとか、イライラするっていう時は、意外と自分のせいではなくて、はい、湿度のせいかもしれないですね。
は
い。
いい考え方ですね。湿度のせいは。自分が悪いんじゃなくて湿度が悪い。
そうなんですね。はい。
は
だから私自身も執筆とか、はい、まあ、部屋の中で作業するときは、必ず湿度っていうのを管理してまして、特に冬場だとどうしてもこうエアコンとかで乾燥しやすいんですね。
下がります、
ね。はい。なのでまあ加湿器を必ず置いて、まあ、作業をしたりとか。
そうなんだ。
そうなんですよ。私も騙されたと思って一回置いてみたらですね。
はい。
本当に使いにくくて、長時間集中してできるんですね。
は
なので本当にちょっとしたことなんですけども、こんなに変わるのかっていう体験もしましたんで。
は湿度はどのくらいに合わせるといいんですか、はい、数字で言うと。
そうですね。で、基本的に 70% 以上だと、疲労感が出やすいってことが分かってまして。
70で
と。なので、35から、まあ大体70の間っていうことで、まあ 50% とか 60% とか、はい。であれば問題ないかと思うんですけど。
だから日本で暮らしてると、冬は35以下になりますし、
そうですね、
夏は70以上になるので、
はい、
ある程度ケアしてあげないと、
そうなんです。
夏と冬は、知らぬ間に、パフォーマンスが落ちてるて。
そうなんですよね。落ちてるってことなんですね。
はい。じゃあ気温が25度で、
はい、
湿度を、やっぱりまあ35から70、まあ 50% ぐらいにって言ってあげるのが。
そうですね。脳にとっては良い環境だっていうことですね。
はい。それだって実際変わったんですもんね。
あ、そうですね。私自身も変わりましたし、あとはもうクライアントさんとか、その企業さんとかに、まあ導入していただいたりしたんですけども、はいはい、まあその結果、結構やっぱり営業成績が変わったりとか、
まあ、ですか。
はい。ええ。実際結果も出ていますので、まあもちろん個人差はあるんですけども、はい、もう出る方はすごい出ますし、出ない方はあまりいないんですけど、やはり、多少なり必ず変化はありますので、
はい。今このスタジオはどうです？
あ、スタジオは結構快適な空間だと私は感じますけど。
あ、そうですか。
はい、
こういうね、こう気温計出してないので、
ああ、なるほど。
何度か分かんないんですけど。
そうですね。
いやー、湿度考えたことなかったな。
そうなんですね。
なんか気温はまあ良くないんだろうな、暑すぎるの良くないんだろうな、寒すぎるの良くないんだろうなとはなんとなく思ってましたけど。
あ、なるほど。はい。
湿度は別になと思ってました。
あ、そうですか。ね、結構意外な盲点かもしれませんけども。
本当ですよ。
はい、
でそれがさっきおっしゃったその瞬きにもまあつながるっちゃつながるわけですもんね。
そうですね。
集中できれば集中していれば瞬きは自然と減るし、
はい、そうなんです。はい。なので逆に言うと集中力をつけたければ瞬きをしないっていうことを強制的にやってもいいんですね。
それはなんか違う方に集中がいっちゃいません、瞬きしないっていう方向に気持ちがいっちゃいません。
ただですね、これ面白いのが例えばそのイチロー選手とかもよく実践してた方法なんですけど、
は
あ、1点をずっとこう10秒ぐらい見てるんですね。
はい。
でまあ、
やりますね。
そうなんですよ。で、一点集中法ってまあよく言われるんですけど、あれ脳科学的には非常にいい方法で、はい、集中して見るってことは瞬きをしないんですね。
はい。
で、そうすると脳は瞬きをしないっていうことを実はシグナルを受けまして、これは集中すべき状況だっていうふうに認知するんです。
瞬きってスイッチなんですか？
基本的にはまあスイッチに、のように、なっている感じなんですね。
じゃあ脳としては、あ、こいつ今瞬きしてないってことは集中のスイッチ入れたいんだな、
あ、そうですね。はい。
そっちに持ってこうかなってなり得るってことですか。
そうなんです。ものすごく興味関心の高いものが目の前にあったら、どうですかね。
はい、瞬きすら惜しいってことですよね。
そういうことですね。もう、ガン見すると思うんですね。
はぁ、はい。
要は、その、対象物の情報を、どんどんこう吸収したいので、もう、瞬きをしてる暇がないという状態なんですね。
私瞬き多いんですよね。
あ、本当ですか。
多いです。
まあそれなんかそんなに見えませんけど、
ドライアイっていうのはあるんですけど。
はい、ああ、なるほど。あ、それは
多い。あ、そうなんだ。
はい。
じゃあちょっと意識的に本当瞬き少なくした方が。
そうですね。ただ面白いのが、その一回その瞬きをしない状態を例えば10秒間作り出すと、その集中してる状態になるんですね。
はい。
で、
はい、
それがですね、その時だけじゃないんですよ。
その時だけじゃない。
はい。持続するんですね。
はあ。
なので、まあ、個人差もあるんですけど、10分とか20分とか、長い方はもう30分とか、集中力が持続するっていうことが、分かってまして。
は
なので、一回、何かに一点、集中いただいて、
は
い、で、それから、作業するんですね。
なるほど。なので、10秒頑張ってあげれば、
そうです。
その余韻が、
はい、余韻が、その30分ほど長い方が続くので、
は
い。なので私も疲れた時は、はい、なんかこう遠くを行ってみたりとか、
はい
はい、するんですね。でそうすると脳がこう覚醒状態になるので持続しやすくなるっていう効果が期待できます。
面白い。瞬きはスイッチ。
そうですね。一つのスイッチになってるということですね。
面白い。リスナーの皆さんからもね、引き続き西さんに聞きたいことを募集いたします。懸命に西さんへの質問や脳科学ノーライフと書いて井上ドアのメールアドレスへと送ってください。 doa@tbs.co.jp doa@tbs.co.jp です。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。